始まりました。
はい。
トーキングエクササイズ。
はい。
さあ、今日はどんな話を。
ね、ちょっとその前に伺いたいことがあったんですけど、つかのことを伺いますけどってやつなんですけど。
なんすか。
いや、なんかこんな話しやすくてずっと話してたけど、
ええ、
オタク誰？
誰ってどういうことですか。
なんていう人でしたっけ。
あ、いや
名前聞いてなかった。
オタクにここ最近あるんですか。誰かわからんやつとお話しされて
た。いや、なんか割とそういうとこあるんですよね。
いや私はキズと言いますけど、
キズさんでしたね。
おたくこそ誰ですか。
朝野です。
ああ、
だから朝野キズでやってるってことね。
なるほど。
最近言ってなかったかなと思って、
まあ、確かにね、あの最初の頃はキズです、
朝野ですってやってました。
トーキングエクササイズの時間
です、うん、あれをこう使い回してたんですけど、
もういいかなと思ったんです
いや確かにそうなんだけど聞いてる人があの、まあ、なんだか誰なんだろうこの人たちっていうの
を、ああ、なるほど、ね、
名乗った方がまあ名乗らないよりはいいかなと。
でもそれはオタクの得意な加工でいくらでも最初に持ってくれるわけでしょ。
いや持ってくれるけどね、うん、こうキズです、浅野です、トーキングエクササイズですみたいなことを言って、トーキングエクササイズけどって言っちゃうとなんかもう重なるじゃないですか。
そう、重なります、ね、
ちょっと難しいなと思って。
あ、
そのまんまにしてたんだけど、ふっと気づくと、うん、あれ名前言ってなかったな、そういえば。
でももうね、コンビ長くなってくると、ね、例えばダウンタウンが、はい、はい、ダウンタウンですってなかなか言ってこないですよ。
いや、それはもう周知してるからね、多くの人が
十分にね、うん、まだ僕たちそこまで来てない、
うん、全然じゃないですか。
ペーペ
ーペーっていうか、もうペーペーの前みたいな感じで。
なるほど。じゃあこれからまたちゃんとね、初心に戻って、
あ、
うん、
まあちょっとそれを一言言っとこうかな。
あ、了解しました。はい、
すいません。
いやいや、ね、細かいことはどう
で
もじゃあ今日の話なんですけども、はい、ずっとまあ、踏む話だとか、
あ、
早く動く話だとか、
うんうん、
してきたんですけども、はい、こう踏むことでどうですか、何か。
いや、ちょっとこの配信する時期と1ヶ月ぐらいずれちゃうんですけど、
うん、
8月の末にかけてこうジャカルタでアジア大会をやって、
お、はい、やってますよね。
後半陸上が始まったんですけど、
うん、
100m の決勝を、
おー、そうそう、
見ていて、
山形選手、
うん、10秒00、本当はね9秒997なんです。
実際切ってたんですね。9秒台入ってた、
まあ、正確に言えば。でも1000分の1秒台は四捨五入か切り上げか分かんないですけど、感じはしないので、
うーん、
公式記録は10秒00なんですよね。
優勝は中国の選手、
9秒92。
やっぱりアジアももう9秒台っていう感じですね。
9秒台出さないと勝てないんで、結構見ててワクワクしましたね。まあ日本選手権の 100m も、
うん、
桐生とか山形と
ケンブリッジ
がいて結構ワクワクしたんですけど、
うん、
もうなんて言うんだろう、 100m を見て日本でもアジアでもワクワクできるんだなっていう。
そうですね、10秒台の数字だとは言ってももう03とか01とか、もうそんな時代ですもんね。
勝てない
日本で
もね、レベルですよね、
国内の大会、
う
ん、
そう
やっぱりアジア大会とか世界レベルになってきたらもう9秒台、ファイナルは9秒台
って。そうですね、しかもああいう陸上の記録って誰かがその突破すると次々に出てくるんですよね、うん、だから桐生が10秒切った後からその中国の選手って今年6月に9秒91を出してるんですよ、
うん、じゃあもうその流れだった、
それもアジア記録みたいなんですけど、
そういう意味で言うとアジアの選手ずいぶん早くなったな。
早くなりましたね。
早くスプリント競技ができるようになった、うん、これ何ですかね。
っていうかそれで面白いと思ったのが、うん、その早く走る時の踏み方、
お、踏み方、
はい、と歩く時の踏み方やっぱり全然違うんですね。当たり前なんですけど、もう陸上やってる人からしたら何当たり前のことって思うかもしれないですけど、うん、
はい、
まあ改めてね、特にああいうスプリントで早く走る競技、
うん、
まあ、100m なんかに象徴されますけど、
はい、
まあ、つま先から床をこうピャンと叩くような感じで、
つま先から叩く、
踏んづけるっていう言い方を解説の高平選手とかもしてましたけど、
それはその地面を蹴る瞬間
蹴るんじゃないか、もうついた瞬間ですね。
ついた瞬間、
うん、もうついたも蹴るもないぐらい短いじゃないですか、
時間、じゃあその瞬間につ
ま先からついて、その時にいかに強く、しかも方向がブレーキにならないようにと、
うん、
前に歩く時はかかとからちょっとこう踏んづけていくって言いましたけど、
はい、
あれを走りでやるとブレーキになっちゃうと。
まあそうですよね、かかとからこう着地しちゃうような感じなんで、
うん、ちょっと後ろ側にこう下手すると
背中側の方に力入っちゃう、
床からの反発 発力が、うん、行っちゃうとブレーキになっちゃうんで、ところが歩く場合は逆につま先から先に踏んでいった方がブレーキになるんですよね。
そうですよね、うん、よく障害のある人でつま先から使わざるを得ないような人なんかは、はい、前になかなか進んでいけない、
進めないんですよね。
そのために体を前に倒して推進力を得ようとしたりする動きがあります
よね、うん、それで不安定になったりしますよね。
大体歩くときはつま先からつくと後ろ方向に力入っちゃうけど、うん、走ってるときはむしろかかとからつくと後ろ方向に力入る、
体の方も前にこう進んでますから、うん、全然加わる地面に対して加わる方向が違うんだと思うね、ベクトルが。もちろん力も強いし、ね、
ましてや100メートルのスプリントでもう9秒台っていうレベルで入ってくると、はい、もうそのちょっとした力の向きの悪さがもうすぐに、うん、タイムに出てきちゃう、
出ちゃうんじゃないですかね。絡まっちゃったりなんかしたらね、まあ、そんな選手はもう決勝に出てこないですけどでも足に故障なんか起こしてたらそれがうまくできないんだと思うんですよね。でそれ見てやっぱりこう人の動きが速くなると、スクワットの時も言ってましたけど、ええ、動きの位相っていうかこう動き方がもう明らかにどこかで変わってくんだなっていう、いやそれそこ入れられちゃったらちょっともう台無しですね
加工してましたもん
ねいや今回加工しないでおこうかなした
ら、はい、前回ね MJ かっこいいなって、
ああそうですね、
すごいその、うん、才能を持ってるなっていう感じでしたけど、うん、まあ言うまでもないですけどね、
もちろんね。
さあそんな MJ に匹敵するような人は今後現れるんでしょうかね。
もうプリンスも死んじゃったしね、まあそれはそれとして、うん、今回はそのちょっとまたテレビ見てて、あ面白いなと思ったのがあったんで、
こう
ももクロ知ってますよね、
桃色クローバー Z、
ね、そこの桃田さん、
あはいはい、
エクモのボーカルをやって、カーソードエクモね、桃田さんと解決ゾロリって俺知らなかったんだけど、その絵本みたいな、
アニメにもなってます、
うん、原井豊さんとの対談だったんですけど、
あ原作
スイッチっていうんですね、
ああ、
うん、それを見てて、まあ、最初思ったのは、うん、その原豊さんのシナリオ作りがハリウッド仕立てで、
ハリウッド仕立て、
もう物語がどっから始まったっていう全部こう表にして、
おスキャンダルも、スキャンダルは関係ない、
スキャンダルってなんですか、
ね、いやそのなんかいろんな俳優ミートゥー運動だとかって今出てるけども、
ん、
いやいやいいですもうハリウッドって言うとね、変な動画のイメージがあったんで、
そういうことね、それでボケようと思った、
ごめんなさいごめんなさい、
ちょっとあまりにも飛んでたんで分かんなかった、でそれ面白いって思ってたんですけど、後半、うん、その桃田さんがそのあんまり音楽は得意じゃないと、だけど彼女はもともとバスケットとか新体操とかっていう運動が得意で、
音楽が得意じゃないっていうのは演奏したり歌ったりっていう意味ですか、
うん、だから歌ってるでしょ、ももクロで、だけどもともと音楽は得意じゃなかった、もともとアイドルになる気あったわけじゃなかったんで、たまたまオーディションに受かってそっちの方向に行ったっていう話もしてましたけど、面白かったのはその音程とをいかに正確に、でもあの人たちって踊りながら歌うでしょ、
まあそうですよね、
でも最初はももクロもいい加減で、うん、もう口パクでもいいかなぐらいに思ってたらしいんです、
あ踊りメインで、
そう、
うん、
だけど他のアイドルグループを見て、うん、全然レベルが違うってことに気づいて、やっぱりちゃんと歌わないと思って、
ああ
ところが体を動かしながら歌うって結構難しいじゃないですか、音程がずれちゃったりとか、
そう息だって聞きますしね、
うんうん、でそのための練習としてそのなんていうんだろうな、テニポンみたいな、テニポンってあるでしょ、
えテニポン、
テニスと
卓球みたいな、
卓球を合わさった あれをやりながら音程を正確に表すっていう練習してたんですよ、
それをどんな風に、
ミソってこう渡したら、受けた側がその層をしりとりで受けて、
そう受けなかったらどうするんですか、
まず受けれないとダメなんです
よ、何の話からじゃあその卓球とテニポンがまず受け入れるかどうかも
含めて、その体のリズムに合わせて音程を正確にやるっていうことが、うん、結局ダンスしながらも要はいろんなことしながら正確な音程を出すっていう練習で、で桃田さんは運動は好きなので、この練習でこうはうまくそういう なんて言ったら単に音階の練習するよりボイスのコーチでね、うん、やるよりも自分には合ってる
体を使ってる
方がそうそうそう
そう、まあ、使ってる方が音程合わせるのはまあやりやすいっていうのは分からんでもないですけど、なんで手日本かなっていう気がしますけどね。
いや、あの狭い中で室内でやってるから、
うん、
外でやるわけじゃない、
うん、そっち難しいだろう
と。もともとそういうちゃんとしたボイスコーチもするんでしょうけど、その合間にそういう練習もしてるのを見てて、うん、ああ面白かったなと思って、まあ、やっぱで正確にしかも音程が、うん、あの取れてないんだ。
身体性がその音というもの音程というものにこうマッチングしてるってことです
ね、うん、面白いなんて言うんだろう練習だなと思って、ドミソってやったらソシレ、まあ、正しい音を俺出せないですけど、うん、ソシレとかつって返したらレドミとかって返してそれを繰り返すんですよ、うん、でテニポンもちゃんとやできない
と。だからそっちは不思議ですよ。
だからそれそういうそっちに集中しながらもうちゃんとした、
別にあのラケットとボール紐でくっついてるわけじゃないんです
よ。全然全然
まずテニポンマックなんだけダメですよ、
それ。だからもうそれはさすがにできるじゃないですか、運動やってた人
だ
ったら。
すごいな、だってもう似たような話かもしれないんですけど、うん、あの平井堅さんっているじゃないですか、
ああ、はい、
ボーカルの。あの人はあの手つか歌ってる最中かなり手を動かすんですけど、 あの手止めたらもう歌えなくなってきてましたね。
いや一緒になってるんですね、だから、うん、組み込まれてる
手でこう あれで上げたり
するん
です
けど、 はい、はい、
あれで音階を取ってるっていう話。
ああそれでね、僕ねちょっと面白いことを考えてるんですけど、もうちょっと時間がないので、これは次回に、
あ、
ね、
取っとく、
はい、
あちょっと楽しみですね、
はい、よろしくお願いします。
わかりました、よろしくお願いします、はい。早く動くには早く動くなるよう、動くなるようの
動き方、
動き方の、
そしてそれが踏んづけた時に象徴されているように、まああの瞬間が地面と接触する唯一の時ですから、それの反発力によっていかに早く前に重心が移せるかっていうことが決まってきちゃうんで、
100m の競技なんかもう言うまでもなく、それがすごい一点 その瞬間で起きるわけですよね。
そうですね、
その瞬間に制御できてるものが勝つのかっていう、
うん、それをしかもある程度 100m っていう長さで続けられる、
うん、ミスなくね、うん、各足のステップのたびにミスなく、
そこにハードルなんか入ってるとまた難しいんだろうなと思いますけどね、う
ん、あじゃあこれ 100m という競技がだんだんと、まあ陸上って距離が違う、いろんな距離あるじゃないですか、
はいはい、
その距離がちょっと変わってくると、じゃあもうそのステップ足のつき方も変わってくる、
やっぱ変わってくるんじゃないですかね。あんまりそうやって強い力でやってたら長く持たないから、
うん、
でもじゃあ歩くと同じでかかとからゆっくり踏んでたら、まあブレーキですから、
うん、
中長距離となるとまた短距離とは違うと思うし、また歩き方とも違うと思うんですけどね。
瞬間瞬間の制御するものは求められないにしても、でもある一定の動き方をある時間ずっと継続できれるかみたいなことは今度求められる、うん、その中 の, その効率性を今度要求されて、それに勝っているものが勝っていくという、うん、そんな感じなんですかね。
まあね、うん、難しいですからね。
言葉がじゃ あなんとなくこうあれですかね、僕なんかは 100m がついにね、日本人桐生選手なんかもそうだけど、日本人が随分速くなったのか、食い物が良くなったからかななんて思って
た。食い物はだいぶ前から良くなってますから、
やっぱり技術なんですね。じゃあ
まあ、そういうトレーニングとかもあるんでしょうしね、
うんうん、その動きを遂行できれるだけ の, その力を、
技術
使い方、
そうですね、体格と、まあ、全てが揃ってるでしょうね、うんうん、まあ、あとはね、陸上もほらいろいろあるじゃないですか、走り幅跳びの時の踏み切りとか、
あ、はいはい、
尻高跳びとどう違うとか、
そうですね、幅跳びと高跳びってまた求めてるものが違いますもんね。
だからそのベクトルを持っていく方向が違うから、当然踏み方が違うと思うんですよね。
うん、スタートの前 あの拍手を求めるのはどっちも同じ感じですけど、
いやまあもちろんその時は同じ、
その時は同じですけど、
あとやり投げの時 そのストップさせる時の、
あ
まあ体ごともう前に行っちゃいますけどね、
うん、
あの線より前であればいい
ので、あれはまたやり投げとなると、その足の力を上半身にいかに伝えていくかっていう動きか、
まあまあ今まで話してたそのピッチャーの話とちょっと近いものはありますよね、物を投げるものが違うんですけど、とかね、そういうふうに思うと、踏むってやっぱり面白いなってことと、速度が増すにつれて位相が、うん、まあ相定位っていう話しましたけど、うん、まあ多分 歩くから走る、まあ、ジョギングも含めてでまずちょっと想定にするのかな、うん、でさらにそれがスピードを増すにつれていくつかの段階で走り方変わってくるんだろうなっていう、まあパッと見て分かりますけどね、うん、あの 100m のようにして 3000m 走る人いないから。
ただでもある程度のところからその走り方変わるのもあるけど、うん、もうより合理的な走り方のためにあえてここあの動きを何て言うんですか、うん、こう考えてコントロールしていくっていうようにしないといいタイムが出ていかないっていうことも言うんじゃないですかね。
コントロール、
あの早くしていけばおのずと想定にしていくっていうだけではなく、
もちろんもちろん
かなりそこ意識的に
それをかなりこう極めて技術的にとか、うん、そのさっき言ったベクトルをどうのっていう結果になってんでしょうけどね、うん、最初からベクトルをどうのって考えてやってないかもしれないけど、
素人が急いで走れば桐生選手みたいになるかったらもちろんならない、
なるんだったら誰でもオリンピック
になるんですからね。そうそう、すごい急ぎゃいいだけでしょ、うん、みたいな、
今度誰出るみたいな感じになっちゃうからそうはならない
ですね。そうだからそこはやっぱり想定にプラスコントロールっていうことですね。
そうですね、その辺がちょっと面白かったんでもうちょっとその話をね、うん、広げて深めていけたらいいなと思ってますけど、
その一つとってもいろいろと難しい、
うん、難しい、面白い、うん、
今度逆に踏まれてみたいですね
それはまた別の話だ
あ、そうですか、はい、じゃあ今度また、
はい、ありがとうございました。